イエス様、どうぞ今日私たちにあなたが命の御言葉を語ってください。
Dear Heavenly Father, please speak to us today through your living word.
どうぞ私たちが あなたがおっしゃったこと、なさったことから人生を豊かにする秘訣を学ぶことができますように。
Lord, that we can learn the secret to a better life through the things that Jesus, you spoke to us and that were written down in the Bible for us.
私たちが人生を生きていく中で、本当に私たちが豊かな人生、あなたが用意してくださる豊かな人生を邪魔するものを私たちが発見して砕くことができますように。
Lord, that we can find in our personal lives the obstacles that would try and be barriers keeping us from a more fulfilling life with you.
でもそれ以上にあなたがどれくらい麗しい素晴らしい神様かを今日私たちが知ることができますよ。
But Lord, also more than that, we can learn more and more about you and how beautiful you are and how loving you are to us.
そして今日ここから出ていくときに私たちが賢くなって出ていくだけではなくて、ああ素晴らしい神様を私たちは持ってるんだという喜びにあふれて出ていくことができますよ。
And that, Lord, it's not just some sort of a wisdom that we're just going to go away with, but a feeling and a love that we can sense that we are so overjoyed.To have you as our Lord.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' precious name we pray.
Amen.
Amen.
今日はね、僕は皆さんがここに来てくれてとても嬉しいです。
I'm so happy that each and every one of you are here today.
なぜならば皆さんには選択肢があったんや。教会に来るか、それともお花見に行くかっていう。
You know, and that is, you know, come to church today indoors or go out and check out the beautiful cherry blossom.
お花見行った人。
I went yesterday.
あのね、ぜひぜひ行ってください。なぜかというと、あのね、もう桜ってほんまちょっとやねん。
You know, the cherry blossom season, really, it's like a fart in the calendar. It's just so fast. It happens and it's gone.
今日がピークやと思うんやけど。
You know, this today is probably the best. All the flowers are full bloom.
で、なんでか分かれへんねんけど、桜を見たら私たちは春やと思うんです。
You know, and as Japanese, we really feel like when we see the cherry blossoms, it's like spring has come.
そして桜を見たら一番最初に思い浮かぶのは何かって言ったら、すべての人がフレッシュスタートに歩み出してるんやっていうふうに思うんです。
And you know, it just feels like a fresh start when you see the cherry blossoms. It's like, okay, new things are gonna begin from this season.
例えばソーシャルメディアを見てもなんか入社式で新しくスーツ着て会社に初めて行きましたっていう写真が載ってたり。
Yeah, and if you look, you'll see on Facebook or Twitter, you know, you see people dressed in their suits and they're going to their first day on the new job.
ママが1年に1回しか着へんようなすごい綺麗な服を着て入学式に行ったり。
Yeah, and it's like, Mom, is that my mom? Oh, wow, she looks great. She's wearing a special outfit taken for that day.
だけどみんなああいう時ってニコって言われてもう夢を溢れて新しいスタートってええよなあれや。
You know, the pictures you see, it's a real genuine smile, just really excited about the new start.
で、必ず後ろには桜があるんです。
And there's always like cherry blossoms in the back of these pictures.
じゃあ、どんな子がこう新しい4月桜に囲まれて新しいスタートを切るに値するような人なんでしょうか。どんな人がディザーブするんでしょうか。
Who are the ones that are deserving of this wonderful joy? That how can you know we? Why are we celebrating these people? What kind of people are we talking about?
新しいスタートを切っても構わへん子らっていうのはやっぱりね、それまで頑張った子らやわ。
Yeah, you know the ones that deserve this kind of a celebration of a new beginning are the ones that worked hard for it.
そう、なんか入社式、入学式、その入学式のお祝いってそういうふうなパーティーに値する子らってやっぱりそれまでに一生懸命頑張った子がやってくれよ。
You know, yeah. Congratulations on your entrance into the school. It's because of all the hard work you did, all that extra, you know, homework you did, going to the cram school. Good job.、
もしかしたらここの中にも新しい会社に勤め始めた新しい学校に行く人がいるかもしれません。
Maybe there's some people here that have begun a new job or started a new school、this April.
でもこれからどうぞ頑張ってください。あなたたちが今まで頑張ったからそこに入れたり、そこのチャンスをゲットしたんですか。
And of course, we want to just celebrate with you. We're very happy for you. And I'm sure that you have done hard work to get there.
僕はとてもそれを応援したいと思います。
And we would love to support you through that.
だけれども、でも本当にフレッシュスタートが必要な人っていうのはどんな人でしょうか。
But, you know, in all honesty, who is in need of a really good fresh start?
それはこれまで1年間、2年間、頑張れなかった子。
You know, the ones that really need the fresh start are the people that were not able to really give it their best.
頑張ったけど、頑張りたかったけど、頑張れる状態になかった人。
You know, there is the people that they really wanted to be there, they really wanted to give it their all, but something held them back.
そういう人たちの方が新しいスタートが必要な なんです。
Those are the ones that really could use a fresh start.
もしくは頑張ることを教えられずに育った人、そういう人が新しいスタートが必要なんです。
There's the kind of people that were never given an opportunity, never taught how to get there. Those people could use a fresh start.
頑張ったけど良いか良い結果が出なかった人、そういう人が新しいスタートが必要なんです。
There's people that they tried their best, they put it all in.And it wasn't enough. Those kind of people need a real fresh start.
自分で失敗の原因を作ってしまって人生が惨めになった人、そういう人が新しい人生のスタートが必要なんです。
There's the people that tripped, they stumbled, they fell, they never made it to the starting line. Those people need a fresh start.
皆さんはどうですか？皆さんは自分がフレッシュスタートが、新しいスタートが、春のスタートが、桜に囲まれて必要ですか？
How about you? Where are you in your life? Are you in need of another fresh start?
たとえそれがあなたフレッシュスタートがあなたに値しないようなものをやっても、それでも私欲しいんですと思いますか？
You know, even if you don't think that you're, you know, so down and out that you're in need of some kind of a renewal or fresh start, you know that you're always looking forward to the celebration of something new coming into your life.
もしあなたがそう思うんだったら、僕はあなたにとても良い知らせがあります。
Hey, if it is you.If you're ready for a fresh start, I got some great news for you.
あなたがどんな人でも神様はあなたを愛しておられて、新しいスタートを今日恵もうと与えようとしておられる。
And that is our wonderful, loving Heavenly Father is looking forward to and excited to celebrate each and every one of you with a fresh new start.
実は神様はそのために私たちのこの地上に人となって降りてきてくださいました。
And you know, that is exactly why He sent down His Son to come and walk the earth with us.
まず一番最初に神様の話をさせてください。
First, let me just speak a little bit about the gospel.
神様は私たちを愛の対象として、愛のオブジェクトとして私たちを作られました。私たちを愛するために神様は私たちを作られたんです。
God made us in the beginning because He wanted someone to love.
私たちと愛の関係を作る状況作りのためにこの世界を作られました。この世界は神様と私たちの愛の関係を作る舞台なんです。
God made this world and everything in it to be the stage that He could share His love and joy for life with us.
問題は何かというと、私たちが神様が作ったこの世界も、その神様との関係もめちゃくちゃにしてしまったという。
Unfortunately,The love object, us, we failed and we somehow, you know, made a real mess of this beautiful stage.
この世界は罪にまみれた場所になりました。私たちの家庭も職場の人間関係も何もかも罪にまみれたものになりました。
And we just, we planted seeds of, you know, confusion and dissent and all kinds of terrible things that started to make, it a very ugly place.
皆さんが社会を見れば、自分の家族を見れば、自分の職場を見れば、この世界がおかしくなっていることはすぐにわかると思う。
If you look around you, look at society, look at your workplace, look at schools, everything around us, it's all in upheaval.
神様はそのことを見て本当に怒っておられるんです。
You know, God looks at this and it just drives him nuts.
そしてそれを滅ぼして新しくやり直したいと思っておられるんです。
You know, and he's like, all right, I'm ready to wipe the slate and start over again.
だけれども同時に神様はもう一つのことも思っておられる。
But you know, he's thinking one more thing at that time.
それは何かというと、神は一人も滅びることを望まずと。
He's thinking about the fact that he doesn't want anyone to perish.
だから神様は私たちを愛してくれたから、神様は人となってこの地上に降りてこられました。
And it's that love, that dear love that he wants to redeem us and save us. That is the reason why he sent Jesus.
それがイエス・キリストです。イエス様は2000年前ユダヤという地方で生まれました。
Jesus Christ born 2000 years ago in the Jewish population.
神様がどのような方かを私たちに説明してくれたんです。
It was an explanation of what kind of people God would like us to be.
神様が私たちに用意している人生とはどんな素晴らしい人生なのか、神様は私たちをどんなふうにオリジナルな基本一番最初にどのような計画を持って私たちを作られたのかっていうのを私たちに教えてくださったわけです。
Jesus was the embodiment of what our lives were supposed to look like. What a good, fulfilled life that God had in store for us from the beginning.
いつもこういうふうにイエス様はおっしゃいました。神の国はね、神の国はね、神の国はねっておっしゃった。
Jesus was often preaching and talking about the kingdom of God. Oh, the kingdom of God.
それはあなたが死んで天国行ったらね、こうこうこうだよって言うてんのと違う。
And that was not Jesus talking about life after death when you go to heaven.
そうではなくて、もしあなたが神に信頼し、神との関係の中に歩むなら、きっとあなたの人生はこうなるよという豊かなビジョンを描いたんです。
It was a vision with a point by point plan as to if you follow these steps, if you do these things, you are going to have a fulfilling life with God.
あまりにも話が上手で、あまりにも優しくて素晴らしい奇跡を行ったイエス様は大人気になりました。
You know, all of the amazing things he talked about, all of the miracles he performed, Jesus was a superstar.
だけれどもその当時の社会のリーダーたちに疎まれて、鬱陶しがられて、新興宗教の教祖やと思われた。
But, you know, being the superstar that he was, he also brought a lot of jealousy and a lot of hate in from people that were trying to run a church, and they called him a cultist.
そして社会のウイルスとして扱われて逮捕され、不当に裁判をされ、最後には十字架で処刑されてしまったわけです。
Because he was so outrageous, the things he was talking about, he was considered a heretic. They put him on stage, they put him on trial, gave him a terrible trial, and ended up executing him.
私たちクリスチャンはその十字架を見ると、あれは罪人が裁判にかけられて殺されただけじゃなくて、あれは神様が私たちの罪を許すためにご自身であそこにかかったんだということを私たちは知ってるわけです。
When we look at the symbol of the cross, we are not just thinking about that's a place where people who do something bad are pinned to, and that's their punishment, and they're going to pay for it. That's not where it ends. We're talking about the redemption, the blood that was shed for us to heal us.
神様はご自身の死に至るまで私たちを愛されたんです。
God loves us to his core.
せやけども死んだだけちゃうで、もっと素晴らしいことが起こりました。
God loves us to the point of giving himself to death.
イエス様は殺されて墓に入れられたけど、3日目によみがえったんです。
But it doesn't end with death. On the third day, he rose again.
そしてまあ、よみがえったでって言うてるだけじゃない。実際に弟子たちに何度も何度もご自身を表されました。
To rise again means to conquer death. What happened after that? It wasn't, okay, that's it, he rose again at the end. No, he started to appear to the disciples.
それは弟子たちにとって素晴らしくグローリアスで素晴らしい瞬間でした。
You know, for the disciples, it had just beenin despair about his death, to have him come back was such a glorious rejoicing.
イエス様がジェジェジャーンって蘇った体を表してくれた弟子たちどんだけ素晴らしい生徒であったか、ホーリーな人であったか、聖人であったかと皆さん思うでしょう。
What kind of fresh start do you think it would be to see their rabbi, their teacher, just pop, come back to life and like come appear in front of them?
実を言うと彼らはフレッシュスタートで新しいスタートにそぐわないような人たちだったんです。
Well,If you think about it, the disciples, these were people that they actually, they were in desperate need of a fresh start.
イエス様が逮捕され、裁判され、処刑されるときに彼らは何もできなかった弱虫たちだったんです。
You know, they were absolutely useless when Jesus got arrested. They all fled.
いや、まあ僕も何も言わへん。多分僕もそこにおったら多分何もできへんかったと思うんやけど。だからもう何も僕は言えへんけど。
You know, I can't talk, you know, point the fingers at them because if I was there, I'm sure I wouldn't have been able to do anything either.
でもやっぱり弟子として、男として新しいスタートを受けるには値しなかった人たちであることは確かなんです。
But we can know as men, as disciples of Jesus Christ, you know, these were guys that, considering what they did in the circumstances, they were in need of a fresh start.
でもそれでもイエス様はご自身が復活された後、一番最初に言ったのは新しいスタートが値しないような弟子たちのところだったんです。
But you know, considering what they did or whatever, they didn't deserve anything. You know, they completely turned their back on their master. They didn't deserve a fresh start.
それはなんで弟子たちのところに行ったんですか？
But why did he go to them after when he was resurrected?
なんで僕が逮捕された時にそこに突っ込んできてそこで暴れへんかってん君らって。
Hey, where were you guys? Look, I was up on the cross. I didn't see you guys around. What happened?
死んでるまであなたに死体がまして音つ言うとったのに。
You know, I saw you peeing your pants as you ran away. Come on, man.
何しとったんや、もうちゃんとせえや。
You were supposed to be helping me. I thought we were brothers.
っていうためじゃないんです。
That's not what he came back to do.
そうではなくて。フレッシュスタートに値しない弟子たち、もう一度新しい人生を、新しい豊かなビジョンを与えるためでした。
He was very important that he came back to life. He came back to his disciples to give them new inspiration, a fresh start.
そのためにイエス様は死からよみがえられたんです。
That is the reason why Jesus was resurrected.
ペテロやヨハネたちに新しい人生を与えるために。
He needed to inspire to Peter and all the disciples in a new and impassioning way.
そして僕やあなたに新しい人生を与えるためにイエス様はよみがえられたんです。
And for us too, JesusCame back to life to help to inspire us into a new life.
まず復活の目的、イエス様の復活の目的何でしたか？ 神様は私たちに新しい人生のあり方を描くために復活されたんです。
Okay. First for your notes, this is the most important reason why Jesus, was resurrected. It was because, he gave us a new life vision.
うん。蘇られた救い主が蘇られたのは新しい人生のあり方を私たちに示し描くためです。
As he conquered death, it also gave us the hope for a future. It gave us a new life vision.A fresh start.
確かに失敗者には、私たちのような失敗者には新しいスタートが必要です。
You know, we are all failures at some point in our lives. We all are in need of a fresh start.
どれほどあなたがちゃんとしてそうに見せてたとしても、やっぱり内側は失敗者なんです。そしてそれをみんな自分の内側では分かってるんです。
No matter how good you are at pretending and showing a facade that you got it all together,Nobody has it all together. Everybody needs a fresh start.
そんな私たちにイエス様は豊かなビジョンを与えてください。
That's where Jesus is trying to come into your life and give you a new passionate life vision.
聖書の中でいくつか例を見てみたいと思います。ヨハネによる福音書20章にトマスという人の話が書いています。
In John chapter 20, we're going to look at an example of some of the disciples, and we're going to start with Thomas.
このトマスという人はめっちゃ真剣にイエス様に従ってた人でした。
Thomas.He really passionately was following Jesus.
Thomas はよく気がついてました。イエス様はこれ、最悪の場合逮捕されるんじゃないのかっていううっすら嫌な予感をしてたんです。
You know, Thomas, when Jesus was talking about, you know, how he was going to be arrested and everything, he actually was able to catch on to that. He had a sense that something bad was going to happen to Jesus.
そんな中でイエス様がもうぐいぐい突っ込んでいこうとしてる時に弟子たちはちょっと待って怖い怖い怖い怖い怖いって言ってたんやけれども、トマスだけはいや私たちも行って一緒にイエス様と死のうではないかっていうふうに力強く宣言したんです。
As the environment around Jesus started to get dangerous, as they started to feel the eyes of the Pharisees and other leaders trying to get Jesus, he was bold where the other disciples were starting to pull back. He said, "Let's follow Jesus until our death."
そして結局彼が見たものは何かって言ったら自分が今まで従ってきた素晴らしい神様であると思ってた人が十字架にかかって殺されるのを見たんです。
And where did that trust and that faith in his master, where did that bring him? It brought him to the cross where he saw the one that he had put all invested everything into. He saw him being pinned to the cross.
彼が人生をかけたものが一瞬にして崩れ去りました。
Everything that he had put, everything he put into that, all of his trust that he put in Jesus was all broken and lost.
どれほど彼が傷ついたことでしょう。
How much had that hurt him? How much do you think he felt the pain over that?
どれほど悔しさの涙を流したこと。
How much pain and the tears, how hurtful was it in his heart?
なのに3日4日経ったら自分の友達がこう言うんです。イエス様復活したらしいで。
And considering the agony that he went through to have someone come up to him in 3 days and say, Hey, I just saw Jesus, he's still alive.
ちょっと待ってよ、俺そあんだけ悲しい目の前でイエス様死ぬの見たんやでって。
And he's no. You know, I know the agony I went through. I saw him die.
でもなんでか知らんけど、そのイエス様を見た、蘇ったイエス様を見たいうやつがいっぱい出てきたのになんで怒られるの見えへんね。いや絶対俺信じへんっていうふうに言い出したわけ。
You know, then all around him, everybody's starting to say, I saw him. He's like, what are you? I haven't seen him yet. I can't believe it. What's going on? Like this is a bad rumor.
彼はこういうふうに言いました。もし私はイエス様の穴の開いた十字架につけられた時に釘刺されて穴の開いた手に自分の指突っ込むまでは俺絶対信じへんからそんな。
You know, well, he's like, I'm not gonna believe this. I don't believe it's just a rumor. Until I see his hands, the hole in it, and I get to stick my finger right through there, I'm not gonna believe it.
でもイエス様はこういうそういうトマスにも現れてくださったんです。
And Jesus, of course, did appear to Thomas.
そしてイエス様は言いました。指入れてみる
？Hey, here you go. You know, you want to try?
多分僕の想像ではトマスは入れなかったと思う。
I'm thinking Thomas probably didn't stick his finger in the hole.
もう十分です、それで。
I'm okay, Jesus.
あなたは私の神、私の主ですと言ってイエス様を礼拝しました。
You're my Lord, and I'm sure Thomas at that point he was worshiping Jesus.
その時にイエス様はトマスに新しい人生のビジョンを与えた。
And I'm sure the new joy, the new fresh resurrection of his faith and hope in Jesus, this was amazing start in Thomas.
ヨハネによる福音書20章の29節にはその様子が書かれています。
And it actually has in John 20 verse 29 written about that.
イエスは彼に言われた、トマスに言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？そうじゃなくてね、見ずに信じる者は幸いです。
In John 20, verse 29, then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed.
どういう意味でしょうか、これ。
What are we talking about?
イエス様こういうふうに言ってるんです。トマス、君は疑うタイプの人だったかもしれん。
Jesus at this point was saying to Thomas, listen Thomas, I know that you were doubting Thomas.
だけども今日から違うよ。
But not from today.
あなたは信じる人になります。
You are going to be believing Thomas.
あなたは疑うトマスではなくて信じるトマスとして有名になるでしょう。
You are not going to be famous as doubting Thomas anymore. You're going to be famous as the believing Thomas.
あなたは指を突っ込まへんかったら信じへんって言うてたけど。
You said that you wouldn't believe until you stuck your finger in the hole.
神の国がまだ何も見えない時にそういうところに行って福音を伝える人になるでしょう。
You know, you're going to be one that's going to go to people that never have visited me, never have seen me, and you're going to share the gospel with them.
あなたは人が私を疑うその見本になるじゃなくて人が私を信じる見本になります。
You are going to be one that's not going to be a role model of doubt, but a role model of faith and belief.
こういうふうに言うことによってイエス様はトマスに挫折したけれどもその大逆転のビジョンを示したんです。
And you know, Thomas, you became a complete doubter. You are all the way down in the dumps, and we're going to make that a huge reversal. You're going to be one of the best leaders, and you're going to be sharing the gospel.
この後トマスはイエス様のことを伝えるためにインドに行ったって言われてるけど、ほんまかどうかは誰も知らんねんけど。
You know, and there's actually some places that are talking about Thomas. He went to India after, and there was a little bit of you know, something going on there. We're not sure, but we know that he was going forth.
でも僕ははっきり分かってることがあります。
But we do know one thing.
トマスはどこかに行って、イエス様のことを伝えたんです。
And he was a passionate, you know, preacher of the gospel wherever he went.
その時にトマスのニックネームは何やったか僕はっきり理解できます。
And I can tell you right now.What his nickname would have been if he was a pastor.
疑うトマスではなくて
Not doubting Thomas.
信じるトマス
The believing Thomas.
信仰の男トマスになったんやと思う。
Yeah. Yeah, the faithful Thomas.
トマスは逆転のビジョンを生きたんです。
He had a vision that completely overturned everything he had.
なぜならイエス様がその逆転のビジョンをよみがえられてトマスに与えられたから。
Because Jesus was resurrected from death and he came back to give that fresh new vision.
でも与えたのはトマスだけ、イエス様が与えたのはトマスだけではなくてペテロという人に対してもそうでした。
You know, it wasn't just Thomas, of course, but what about Peter?
ペテロという人は十二弟子のリーダーでした。
Yeah.Peter, definitely, he was the leader of the 12 disciples, right?
聖書を読むと、イエス様が一番一緒におって心地よかった、楽しかったのはこのペテロとちゃうかなと思うんです。
You know, if Jesus had a BFF, it was Peter. Yeah.
そして、トマスと同じように、ペテロ君も最、なんていうかな、もう自分がリーダーやって意識があったよな、僕はもうあなたがもう死に至るまであなたに従いますって偉そうなことずっと言うとったんやけど。
You know, Peter, he talked big all the time, you know, he's the one that jumped out of the boat, he's the one that, yeah, I'm gonna be with you forever, Jesus, I'm there with you.
でも実際イエス様が逮捕される瞬間彼はそこにおったんやけど、逃げ出したんです。
You know, and he followed Jesus right up until he got arrested and he was trying to stay close, but,
で裁判のところに隠れて行ったんやけど、なんか逮捕され、自分も逮捕されそうになったんです。
But you know, he was a little bit too close to the fire, and when they arrested Jesus, actually, they started to look at him, and it was getting kind of hot.
そして、ペテロがこういうふうに人に聞かれたんです。あなたはイエスの弟子ですよね。
And one of the girls in that courtyard, they're like, hey, you're one of Jesus' disciples, aren't you?
いやいや、私違います。私全然関係ないです。
He's like, no, wait, no way, no, 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 it's not me, no, 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 no.
絶対あんたも一緒にいた。私見たもん。
No, I've seen you. I've seen Instagram. You and Jesus. Yeah.
いや、僕全然関係ない。
No, no, different guy, different guy. Look at my beard, it's totally different.
いや、だってあんたもイエスと同じアクセントあるやん。
No, no, you talk.Just like Jesus. Like, what are you talking about, man? Nerd, nerd, nerd. I don't know what you mean. I don't talk like that.
三度も自分はイエスの弟子ではないと断言したんです。
Yeah, you know, he strongly denied knowing his BFF.
なんでですか？それは逮捕されたくなかったからです。
Because he was not interested in getting treated like Jesus. He did not want to be arrested.And put to death.
そして彼はイエス様が不当に裁判されて判決を受けて十字架につけられるのを遠くから眺めていました。
And so he watched from afar as his best friend was put on trial.
3日目にイエス様よみがえって。
He was put on the cross and
how
he came back to life. And when he came back to Jesus, when Jesus came back to Peter, resurrected.
イエス様が蘇った自分の失敗が本当にイエス様が死んだままじゃなくて蘇ってくれたからなんか良かったって思う反面でも失敗した俺裏切った俺3回知らんと言ってしまった俺っていう自分に対するイメージっていうのは持ち続けてた。
Can you think of the feelings Peter would have had when he saw Jesus again? Like, you're alive! You're alive! You're alive! You're alive! I'm sorry! He's really probably mixed with passion of joy and sorrow over what he did.
そして自分が臆病者だった、臆病者だった、何にもできなかったっていうのに苦しんだと。
And the cowardice that he showed that he was not brave like he promised to be, it just, he must have been in serious pain over that.
彼には二つ選択肢がありました。
You know, he could have done two things at that point.
弟子たちのリーダーとして留まり続けるか。
He could continue, he could start afresh, he could go forward as a leader of the disciples. それとも田舎に帰って漁師の仕事をお父さんの仕事を手伝って実家を継ぐか。Or he could tuck his tail between his legs and go back and be, you know, helping his dad and become a fisherman again.
彼は実家に帰ることを選びました。
And he actually tried to leave. He tried to give it up. He tried to go back and become a fisherman.
あれほど公衆の面前でイエスの弟子ではないと三度も言った僕に新しいスタートは。
He really felt like he did not deserve to get a fresh start. He did not deserve another chance after three times he denied his master.
でもある時彼は自分の実家のガリラヤ湖の近くでイエス様と出会ったんです。
But actually, Jesus came to him in his place. Jesus showed up in Galilee.Right when he was going to go fishing again.
その時にはペテロについてじゃあペテロ君が帰るんだったら僕も実家帰るわって言ってついてきた元イエス様の弟子たちも何人かそこにいました。
And you know, Peter, if Peter's going back to being a fisherman, like what are we doing here? There was a lot of other disciples that kind of followed along in his suit, and they also started to break apart.
イエス様は彼らと一緒に食事をし始めたんです。
You know, and then at this point, Jesus started to eat with them.
その時皆さん弟子の一人だったらどんなこと喋る？
You know, Jesus come back to life, and you know, he's right there with you guys. What are you going to talk about?
勝手に辞めた会社の社長が一緒にご飯食べようって言うて、一緒にそのご飯の時でレストランで何喋る？
You know, you just quit your job at the company and the president of the company comes and has dinner with you. And what are you going to, like, what kind of a conversation are you going to, what's the opener?
それの100倍くらいもテンション高かったと思うね。
You know, I'm thinking it's probably intense, you know, like there was probably a lot of like, oh man, I can't even hold my fork.
何を喋ったらいいかわからなかったと思う。
I don't know what to say to this guy.
イエス様優しいな自分から会話を切り出したんです。
You know, and actually Jesus was very kind and he started the conversation.
読んでみましょう。ヨハネによる福音書の21章の15節。
We're going to go back into John again into chapter 21.
彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロにこう言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。16節。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私はあなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。17節。イエスは3度目、またペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。
Okay, let's go ahead and see John's reply at the table when Jesus approached him.After his resurrection. So John 21:15-17. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Verse 16, again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. And in verse 17,The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you.
これは別に なあ、僕のこと好きやな。君も僕のこと好きやから。I love you.
You love me. We're a happy family. No, 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 no. I don't think that was how it went. No Barney.Yeah.
これを理解するにはここで言葉使われている元々の言葉遣いを学ぶ必要がある。
All right, so we need to go back to the original language to、kind of understand the depth of what's happening here.
ここに使う2つの愛という言葉が使われている。
There's two different ways that we can pronounce love、in original language.
アガペという言葉とフィリオという言葉。
And フィリオ love.、
あのね、アガペという言葉はどういう意味かというと無条件の愛、感情や状況に左右されない愛というのを意味しています。
Agape love, the real thing, unconditional self-sacrifice, love of the ultimate, you know, there's nothing else, that could change it.
イエス様はどんなふうに言ったか、こういうふうに言ったんです。あなたは私をアガペラブしますかと聞いたんです。
So Jesus, when he asked Peter, it was, you know, do you have agape love for me?
一番最初にイエス様はあなたは私をアガペの愛で愛しますかというと、ペテロが答えたのは、私はあなたをフィレオの愛で愛しますと言ったんです。
If Jesus asked him, Do you have an agape love for me, Peter? Actually, Peter answered him, Jesus, I have a filial love for you.
フィレオの愛というのは友達の愛という意味なんですけども、この状況下では条件付きの愛、もしくは状況によって変化することがある状況的な愛ですという。
So, filial love, a friendship love, in this case, we could think of it as conditional love.
イエス様はこう言ったんです。あなたは私を無条件に愛しますか？でもペテロはこう言ったんです。イエス様、僕の愛が中途半端で状況によって左右されることをあなたはよくご存知ですよね？とペテロは答えたんです。
And Jesus is like, you know, do you have agape love? Do you have unconditional love for me, Peter? And he's like, Jesus, you know my love for you. It was conditional. In the bad situation, I wasn't able to show it. No, my love is not unconditional.
そしてイエス様もう一度聞きました。ペテロもう一回聞くね。あなたは私をアガペの愛で愛しますかと聞いたんです。
And Jesus asked him once more, Do you have an unconditional agape love for me?
2回目に聞かれた時にペテロはこう答えました。いや、イエス様、私があなたを愛する愛はアガペの愛ではなくてフィレオの愛であること、条件付きの愛であることをあなたはよく分かってあるじゃないですか。
And you know, the second time John said it again, Peter said it again, you know, God, Jesus, it's not the unconditional agape love that I have for you. It was a conditional, it was a limited love that was fair weather love.
そして3回目イエス様来ました。じゃあ君が言うことはこういうことやなって、あなたは僕をフィレオの愛で、条件付きの愛で愛してるっていうことやなとイエス様聞いたんです。
And so Jesus, the third time, he's like, oh, okay, I get it. So,Your love for me is filial love. It's conditional, right?
で、イエス様がそのフィレオという愛、言葉を使われた時、ペテロの心がズドンといたんでしょうね。僕はその通りです。あなたに対してアガペの愛を持ってなかった。条件付きの愛しか持ってなかったバカなんです。ごめんなさいとペテロは言ったんです。
And you know, like when Jesus went ahead and used the same word that he had been using, it sounded a lot, lot heavier when Jesus said, oh, filial love, unconditional love, conditional, you're right, that's it, it is conditional love, I was such an idiot.
僕は今まで偉そうなこと言ってきたけど、でも僕が中途半端でした。
I'm so proud thinking that I was going to be your best disciple, but I've been so half-baked.
僕はあなたの弟子としていただく資格がもうありません。
I'm a failure. I am so not worthy to be your disciple, Jesus.
その時にイエス様はどう言ったんでしょうか。
And what do you think Jesus told Peter at this point?
あ、そう、ほな、ちゃう子探すわ、言うたんです。
Yeah, all right. You're right. You're no good for me. I'll go find somebody new.
その時にイエス様は失敗者であり落語者である根性なしの臆病者のペテロに人生の新しいビジョンを提供したんです。
Of course not. He did not say that to Peter. Of course, what he did do was he gave Peter a new vision, a fresh start.
読んでみましょう。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった頃はね、若かった時には自分で帯締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし、年を取ると、あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行く、そういうような人物になるでしょう。
Okay. And so, Jesus said, in verse 17 into 18, Jesus said, "Feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go."
イエス様はっきりペテロ、あなたの私に対する愛が今までフィレオの愛やったかもしれんよ。
Yeah, okay, Peter, I get it. It might have been filial love up until now. It may have been conditional.
それでも弟子のリーダーとしてリーダーシップのポジションに帰ってきてほしいんやと、もう一度招いたんです。
Yeah, but you know what? That doesn't change anything. I still need you. I still want you. I want you to be the leader of the disciples.
そしてあなたに言うことがあります。
And I got something else to tell you.
あなたの今までのあなたはこれからのあなたと違うよって言った。
You know, your love, it's going to be different from now.
それはあなたは昔は自分の感情とか気持ちとかその場の状況に揺らされていろいろあっち行ったりこっち行ったりしてて、あなたが自分の感情によって自分の人生をリードしてたかもしれません。
You know, Peter, you're very emotional and your emotions got carried you away sometimes. Your love was, it was a passion. It was very, you know,controlled by the situations and by your emotions and stuff like that up until now. You may have been a coward that ran away when the situation got bad. But it's not going to be you from now on. That's not going to be how it is now. You are going to be a different person. You are not going to try and control the situation around you. You are going to become a great man.
他の人があなたのことを逮捕して連れられる時も胸を張ってそれをする時が来ます。
When it's your turn and they're going to come and try to arrest you, you're going to be proud and you're going to just go forward with a big heart.
その時にあなたは牢屋に連れて行かれるでしょう。あなたを十字架につける人がいるかもしれません。
You know, you may be put on a cross like I was.
だけれどもその時でもあなたは威厳を失わない勇敢な人になるでしょう。
But you are going to be brave up until the end. You are going to be bold. You're going to go forth proudly for me.
あなたは臆病者のペテロではなくなります。
You are not going to be the cowardly Peter anymore.
これからあなたのすることが人類の歴史の土台になります。
Peter, you are the rock. You are going to be the foundation for the next generation for humanity.
あなたが弟子たちをリードするとき、世界が変わります。
You are going to be a leader for these disciples. It's going to change the world.
それが私があなたに対して持っている新しい人生のビジョンです。フレッシュスタートです。
That's the new fresh start that I have for you, Peter.
19節見てみましょう。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示してイエス様が言われたことであった。そしてこうお話になってからペテロに言われた。私に従ってください。
So in John 21 verse 19 it says, Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me.
あなたは神の栄光を表す人になりますと新しいビジョンを新しいスタートをペテロに与えたんです。
He gave Peter a new vision and it was a vision that was going to beAbility to share God's glory with everyone around.
そしてイエス様は今までのことをちょっと置いといて、また新しくスタートしようと言って、あの3年前にペテロを初めて招いた時に使った言葉遣いを使って、もう一度ペテロを招いたんです。私に従ってください。
Three great years had been spent with Jesus as his disciple, and when Peter was first called, Jesus said to follow me.And now, as he began the new stage of his life, Jesus said again, follow me.
あなたが今どんな状況の中で人生を歩んでいるとしても、イエス様は今でも私に従ってきなさいと、私たち一人一人はあなたを招いておられます。
Today, here, your life, in this situation, whatever you're in, Jesus is saying to you, let's have a fresh start, follow me.
あなたには新しい人生のビジョンが必要ですか？
Do you need a new vision?
どれほど失敗者であっても、どれほど年を取っていても、皆さんに覚えておいてほしいことがあるんです。
No matter how many times you failed, no matter how old you get, I can tell you this.
あなたに新しい人生のビジョンを与えるために、イエス様はよみがえられて、今も生きておられるんです。
Jesus was resurrected from the grave. He came back to life to give these new visions.
イエス様はトマスに与えました。イエス様はペテロにも与えました。
He gave a new fresh start to Thomas. He gave a wonderful fresh new vision for Peter.
そしてイエス様はあなたにも与えます。
And he wants to do that for you too.
問題は私たちが新しいスタートに値するような立派な人かどうか、そんなどうでもええことです。
You know, whether we feel like we are complete failures, whether we feel we are not worthy of being given that fresh start, has nothing to do with it.
イエス様が従ってきなさいと言った時に従う気持ちになってるかとか、そういう状況が生活の中に整ってるか、そんなことどうでもいいんです。
Doesn't matter your emotional state. It doesn't matter whether you're ready for Jesus to give you that fresh new start. It doesn't matter where you are in life.
よみがえられたイエス・キリストは私たちにもう一度新たにイエス様に従うチャンスを与えておられるんです。
He's giving us an unconditional offer, an unconditional chance to have a fresh new
start. だからぜひ僕がお願いしたいのは、ぜひそのチャンスを取ってください。
Please, please, my desire for each one of us is that we will say yes to that fresh new start.
でもこれからは今までの、やり方ではあかんよ。
But it's gonna mean that the way that you did things before are not the way you're gonna do things from now.
トマスが新しいトマスとしてのビジョンをもらったら、新しいトマスとして行動し始めることが必要なんです。
You know, in order to start doing the things in a new vision, a new fresh way of doing things, it's gonna you have to consider Thomas, for example, he had to stop thinking the way he did. He had to start thinking a new way.
ペテロは古い自分を卒業してもいいよとイエス様に言われて、新しいビジョンをもらったんだったら、新しい考え方を始めるべきなんです。
When Peter was given a new vision, he had to put away those things, the worries from before. He had to start a new character was going to come forth from
this. 私たちがイエス様から新しいビジョン、新しい人生、フレッシュスタートを与えられているんだったら、今までとは違う考え方や行動様式が必要になります。
When we have a fresh new vision, when we have something that's going to change our lives for the better, we have to be willing to go forth in a new way for that.
それはそうです。だってチャンスが何回もあっても、自分の人生に対する態度とか価値観が同じだったら何回でも同じ、間違いするやんか。
You know, and of course, it's true. No matter how many times we have a fresh start, no matter how many chances we're given, if we do the same thing every time, we're going to always end in failure.
だからイエス様おっしゃるんです。自分に従ったらあかんで、自分の気持ちに従ったらあかんで、他の他の人に従ったらあかんで、私に従いなさいとイエス様はおっしゃったんです。
And so Jesus was always saying, you know, do not follow your own desires, your emotions. Do not follow what other people offer you or try to tell you to do. Follow me.
イエス様が私に従いなさいと言ったときに、ペテロはパーンと思い浮かんだと思います。
You know, when Jesus said, follow me to Peter, it just hit him like a ton of bricks.
イエス様の有名な言葉を思い出したでしょ。
He remembered how famous Jesus became.
イエス様の有名な言葉、マルコによる福音書8章の34節の言葉を思い出したと思います。
And he remembered the very famous words in Mark chapter 8 that Jesus said.
イエス様は群衆と弟子たちと一緒に呼び寄せて、こういうふうに言われました。誰でも私についてきたいと思うなら、フォローしたいと思うなら、ついてきたいと思うなら、従いたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。言うとこは、命を救おうと思う者はそれを失い、残念。私と福音とのために命を失っても構えへんと思う者は、かえってそれを救うのです。
All right, so in Mark 8, 34 and 35, Jesus said, he called the crowd to him, along with his disciples, and he said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it.
ここで衝撃的なことが書いてあるんです。イエス様に従いたかったら自分を否定しなさいって書いてあるんです。
You know, there's a very impactful and important message that he's saying here, and it's that you have to deny yourself in order to get the right, the desired completion.
つまりこういうことです。イエス様がこういうふうに言ってるんです。私に従いたいと思ってついてきてたら、ついてきてるプロセスの中で、どうしても自分の願望に反することをしなければいけない時が来るでしょう。自分の状況が不都合になってくることが出てくるでしょう。
You know, and he said that. When I say, follow me,You're going to try and follow me, but it's going to be points in that. You're going to want to go back to your own way of thinking. You're going to have stubbornness. You're going to have times when you want to try to do something and it's going to try to lead you off in another direction.
私に従ってくる中でなんか状況がそれしたらなんか余計ややこしくなりそうやなって、イエス様に従ったら余計鬱陶しいことになりそうやなっていう状況が絶対出てくるから。
When Jesus is leading you, you're going to get to points when it's like, this is a situation where if I do what I feel Jesus is telling me to do, it's just going to get complicated. It's going to get funny.
その時にあなたは私イエスに対して、イエスと言い、はい、従いますと言い、そして自分に対してノーと言えますか。
And at that point, when you get into that situation where it doesn't seem rational to do what Jesus is telling you and leading you into, you need to deny yourself. You need to stop yourself from denying Jesus and you need to follow him.
実は言うとこの緊張感、自分をイエス様に従うために自分を否定することが必要になるっていうテンションというか緊張感こそがクリスチャン生活のダイナミックスなんです。
Yeah.This is a really dynamic part of a Christian faith. To do something that the world would not do. To step out in faith and do something because you know that this is the correct thing to do, even though your gut is telling you that you don't want to do it.
もしイエス様、僕のケースやけれども、例えばもしイエス様の新しい命、新しい人生を受け取りたいなら、僕は自分に対してノーと言わなければいけないことが結構たくさんありました。
If we want to have the life that Jesus has set for us, that fresh new vision, if we want it and all of the things that it comes with it, we need to learn to say no to our own desires and our own thinking.
僕はイエス様に従いたかったけれども、そやけどイエス様に従うんやったらいくつかの悪い習慣を断ち切る必要がありました。いくつかの悪い友達と付き合うのをやめる必要がありました。
Yeah. Oh, to understand that we know Jesus has this for our lives. This fresh vision is there. But you know, I have some friends that I don't want to give up. I know that I probably shouldn't be with them. But if I follow Jesus, I'm going to have to cut these relationships. I'm going to have to stop doing this. I'm going to have to deny myself these desire, these enjoyable pleasures of this world.
イエス様に従いますということとある種類の女の子と付き合うっていうことが両立することができないことがあります。
You know, if I'm going to follow the vision that Jesus has for my life, that means that there's a certain kind of girl that I'm not allowed to date.
それはもうめっちゃ鬱陶しい方で、だって僕まだ20歳、21歳だったもん。
You know, I saved when I was 20 years old, and that time in life, you know, we're very emotional about it.
就職活動の時やって、そう、僕は日曜日に教会行きたかったけれども、会社の面接に行けば常に言われたのは、あなたは私たちの会社に 120% 自分を献身できますかって必ず聞かれるんです。
You know, and it's amazing. Japanese society, the way it is, you go for the job hunting and everything like that, you're always going to go into a company for the interview, and I wantedTo go to church on Sundays, but they would always ask specifically, "Are you willing to give 120% for our company?"
そして僕は聞きました。日曜日僕教会行ってるんですけれども、日曜日お休みですかって聞くんです。
And I would actually ask them at that point, "Hey, you know, I go to church on Sundays. Is it going to be okay if I have the day off on Sundays?"
そうです。その質問をすることがあなたが社会人として不適格やってるんです。よく言われました。
Every time I heard the same, you know, response to my comment, if you're going to say like that, you are definitely not qualified to be in this company.
つまりイエス様と従うことと自分が行きたいと思う会社に勤めることが両立しないということがあったんです。
And it's okay. So we're obviously we're having two different differences of opinion here. I can choose to follow Jesus or I can try to get a job in the company. I thought I wanted to work. また20歳の時、神戸の教会に行き始めた時、
親はどう思うやろうと思ったんです。
Yeah.And then when I started to, you know, go to church over in Kobe, you know, what were my parents thinking about that? They're over in Osaka.
ややこしいことになるんちゃうろうかって。
You know, oh, it's not going to be good. Is it going to be, it's going to be complicated.
そしてそういう状況に陥ってきたら、僕はいつもこういうふうに頭の中で質問してたんです、自分に。
You know, and as I was starting to do the things I thought Jesus was leading me into, I had this thing going in my head.
なんで僕はイエス様にはいと言うために、イエス様に従いますと言うために、あの人たちにノーと言わなあかんねやろ。
And it really bothered me, like, why is it that when I'm trying to say yes to Jesus, it means I gotta say no to these other people?
だけど実はとその質問しながら僕自分に嘘ついてたんです。
But you know, it was really myself that I was lying to. I was not really being honest.
実際の質問これでした。どうして僕はイエス様にはい従いますというために自分に対してノーと言わなきゃわかんねえって。
And the real truth of the matter was, it was not those people that I had to say no to. When I said yes to Jesus, why do I have to say no to my own desires?
いつもいつもイエス様は生きておられて、そして僕に、そして皆さんに服従を要求されます。
Jesus is alive. He's well.He's looking for us to follow and be with him.
それが豊かに神様が与えてくださる人生の入り口だからです。
And that obedience to Jesus and the desire he has, that is what is going to lead us into that fresh new vision. That is the only way.
イエス様に従いたい、新しいフレッシュスタートが欲しい、神様どうぞそれくださいって言いながら、でももし今までと同じやり方です人生を歩んでいくんやったら、せっかくのフレッシュスタートをもらったってもう一回台無しにするかもしれないやんか。
You know, so that wonderful fresh start that you've been praying for, that new chance that everything is going to be okay.You know, you may get that opportunity, but if you're going to do things the exact same way you've been doing it every time up until now, don't expect a wonderful result.
だからイエス様おっしゃるのです。命をあなたが自分で救っちゃおうと思うんやったら、かえってそれ失ってしまうよ。
That's why Jesus said, if you think you're going to save your own life, you're going to lose it.
だからイエス様こうおっしゃるんです。だから私を信頼しなさい。
That's why he said, trust me.
私に信頼して従うときには不都合な状況起こるかもしれへんけど、それでも大丈夫やから、私を信頼しなさい。
Trust me. The situation may be something that you don't think it's going to be okay, but if you trust and you follow me, I will bring you through it.
もしペテロが今この部屋におったら、皆さんどうぞ彼に質問してほしいんです。
You know, if Peter was here in this room, I'd love it for you to have a Q&A with him.
イエス様に従ってどうでしたか?
Hey, hey, how was it, Peter? How was it to follow Jesus completely?
イエス様に信頼してどうでしたか?
How was it to trust Jesus?
それを僕に質問してくれても別に構わへんよ。
You know, you can ask me if you want.
ふみ先生、人生はイエス様に従うことでよりイージーに、より楽ちんに、より快適になりましたか?
Fumi, in your life, when you followed Jesus, when you did the things that you were supposed to, that Jesus was leading you into, did everything go well? Was it like happy times?
神様を信頼することによって、人生の問題が消えましたか?
Was it everything, all the problems of your life just disappear when you followed Jesus?
僕もペテロもこう言うでしょう。まあ、イージーになった部分も確かにあるけど、余計
And I think Peter would answer the same way I will, that, you know, of course, things were better. You know, there were specific parts that were, of course, much better, but there was also things that got a lot more complicated.
だけどもしあなたがこう聞くなら、ふみ先生、ペテロさん、あなたはイエス様に従ってよかったですか?ってもし聞くんだ。
If you came back with a different question, though, and said, do you regret following Jesus? Do you, are you happy? Was it good that you followed Jesus?
僕は従ってよかったです。
Of course. I'm going to say, thank God I followed Jesus.
新しいフレッシュスタートを逃さなくてよかったです。
Oh, I'm so happy. I did not miss that fresh start that he had for me.
なんか最初自分を否定するのうっとうしいなと思ったけど。
You know, I really was thinking it's just hard to deny myself at the beginning. It was.
なんでそんな決断するのとかって言って周りの人に言われてうっとうしいな。もうなんでこんなならなかったって思われたけど。
You know, people like talking to me and telling me like, you're an idiot. Why are you making these decisions in your life? You're throwing your life
でもイエス様に従い、そして信頼してよかったです。
But you know, I stand here today to tell you that I am so thankful that I followed Jesus and I obeyed.
ペテロも同じように言うでしょう。
Peter would definitely say that too.
イエス様に従ってよかった。
So thankful I followed Jesus.
どうしてイエス様は信頼に足るお方なんですか? Why can't he be trusted? この質問というのを皆さんどうぞ自分で考えてみてください。
Think about it. Think about it. Why?Can Jesus be trusted? What is, you know, the real reasons why we should trust him?
大きな答えはここにあります。
Okay, we got some real good answers.
それはイエス様が今も生きておられて、そして私たちを導き、励まし、助け、祝福しておられるからです。
It's because he is alive and well. He conquered death and he has all authority to help us, to lead us, to empower us.
もっと細かく言うと、まずイエス様が全ての権威を持っておられるからです。
He has authority over all things. Even death.
イエス様は言われました。すべて天においても地においても一切の全部の権威が私もらってるから。
Yeah, in Matthew 28, he said, you know, everything in heaven and earth, everything has been put under my authority.
つまり皆さんが従っているのはただの宗教と違うんです。
This is not just a religion to follow Jesus.
皆さんが従っているのは誰か賢い人の教えでもないんです。
This is not just following a good, smart teacher.
皆さんが従っているのはただの聖書的な考え方でもないんです。
This is not just following a way of thinking.
皆さんが従っているのはキリスト教的な哲学でもないんです。
This is not like following the philosophy of Christianity.
天と地を治められる神に皆さんは従っておられて、その方と愛の関係を 気づき始めているんです。
We are following and we are trusting and obeying the creator of heaven and earth and everything in it.
だから皆さんがその方に従うのと、なんかややこしい状況が迫ってくるで、もう自分がやりたいことができるようになるっていうその状況がガッチャンしたとき。
You know, so even when we are led in a way that seems to be just coming up and then everything we think is the way is just going to be like completely the opposite.
恐れないでください。
Do not fear.
心配しないでください。
Don't worry.
イエス様何回も言った。恐れるな、心配するな。
Jesus said that so many times to the disciples, why are you afraid? Be not afraid.
なんでですか?
Why?
それがポジティブシンキングだから。
Because we want to be positive thinkers. Come on, disciples, pull it together.
そうじゃないです。イエス様が嵐を沈めることができる神様だから。
It's because Jesus can wake up from a sleep in a boat and say, storm, be quiet.
イエス様が一言で自然をコントロールするすべての権威を持っておられる神様だから。
Jesus has the authority to conquer the weather and tell it with one word.
あなたの人生の嵐も沈めることができます。
Jesus has the power with one word to calm all the storms in your life.
だからイエス様は信頼できる神様。
So I believe that's a good reason why we should believe.
それだけじゃない。イエス様は一緒にいてくださる神様です。
And not only that, He is with us at all times.
イエス様約束されました。私はあなたといつまでも共にいます。
Jesus promised. He said, "I will be with you always."
そしてその方と関係をどうぞ築いてください。
And so.Having a relationship with Jesus is something that we are able to do.
やったらあかんのはこれ。いや、イエス様、あなたは神様で、私が助けてほしい時に現れてくるだけでちょうどいいから。
Jesus, I want you to be like a superhero, all right? When I get stuck, I want you to jump out in your tights and help me.
そうやけど、助けていらん時とか、あなたと一緒に行くって、ちょっと都合悪くなる時は、ちょっとカーテンの後ろに隠れてよしね。
But Jesus, you know, when I'm having a private moment or something like that, sometimes I don't need you in the tights. Just stay in the telephone booth.
皆さん、僕が皆さんと友達になって、僕が皆さんに、あのね、って僕が電話かけるとき着信やったら絶対取ってほしいねんけど、あなたから電話かかってきて着信見て あなたやなと思って、でも僕があんまりちょっと今話したくないなとか都合悪くなって取れへんかったとしても、友達でいてよって言われて友達になる
？Okay, think about this situation. You have a friend. They're like, okay, you want to be my friend, and if I call you, you better never put it on the answering machine. You always have to answer the phone. But if you call me.Don't expect me to answer the phone all the time. I'm a busy person. I have things I have to do. You know, I have to work. I have family. Okay, so that's the way it's going to be. Okay.
So, and もしそういうふうに言ったら、いや、わかったわかった。いや、ふみ先生が電話かけてきた時は俺取らなあかんけど、俺が電話したらふみ先生取らへんいうこと。Okay, わかった。まあまあそれはまあふみ先生の時間まあ尊重するわ。言うかもしれません。
You know, and some people are very humble, and they may be like, okay, for me, I get it. You know, I answer the phone if you call. I promise I will. And you know, I understand if you're not able to answer the phone all the time, you may actually, you know, comply.
でもその態度で。関係ってできますか?
But are you gonna feel like you're real close to Fumi if that's the situation you're in?
イエス様はあなたと共にいますと約束してください。
Jesus promised to be with us always.
今度は私たちもイエス様とあなたと共にいたいですというふうにイエス様に申し出るあの時なんです。
So it's now our turn.Jesus, I want to be with you always too.
イエス様と関係を作り、そしてイエス様を信頼してください。
We need to trust. Trust our master.
死と命をコントロールすることができる方があなたが死の影の谷を歩む時でも共におられる。
Trust the one that conquered over death. Trust the one that is going to walk with us through the shadow of the valley of the shadow of death.
それだけちゃうで、イエス様を信頼できる神様なんでか言ったら、ほんまにイエス様帰ってきはんねん。
Yeah, that's not it. He'll be back.
イエス様はペテロやトマスに新しい人生のビジョンと目的と人生の指針を与えました。
You know?Jesus gave to the disciples a wonderful vision, the new fresh start for them to start the church.
そして120人ほどの人が見てる前で天に上げられたよね。
Jesus was lifted up into heaven, the ascension was before 120 disciples.
ああ、うせえわ、思うんやけど、一人二人やったら僕それ言うけど、120人やったら、ちょっとそれ信じなしゃあない。
You know, ascended into heaven, wow, if it was like two or three people, you might still think they were, you know, maybe making it up or something, but 120 people, that's quite a lot.
でもその時に約束イエス様されました。帰ってくるよ。
But as he was going up, he gave that last, I'll be back.
その時に私は新しい天と地を作りますと言いました。
And he said, when I come back, I'm going to make a new heaven and a new earth.
そこが天国です。
And it's going to be heaven on earth.
うん、そしてあなたの目の涙を拭います。
Yeah, and it's just going to be the tears will be taken from your eyes.
痛みも苦しみのない世界を作ります。
I'm going to make a world that is free of pain and suffering.
そしてあなたにそこにいてほしい。
I want you to be in it.
だから安心してイエス様に従ってください。
安心してください。
はい。
He said, yeah, just take it easy.
そして自分を否定してイエス様に従うということを恐れないでください。
Yeah, so don't need to worry about the little things.
少し今日考えてみたいと思います。皆さんにとって新しい神様が与えようとしている新しいフレッシュスタートって何ですか？
Okay, so think about it for a moment. What is it? Where is it? What is the new vision, the fresh start that Jesus is trying to give you today?
あなたはもしかして弱虫やったかもしれません。
I'm sorry.
あなたは今まで弱虫やったかもしれません。
You may have been a little weakling up until now.
だけれども勇気を持った人になるとイエスもおっしゃるかもしれません。
But you're going to be a brave, brave disciple of Jesus.
あなたは今まで不信仰の人で嘘つきやったかもしれません。
You may have been a liar and a very unfaithful person.
だけれどもあなたは真理を語る人になります。
But you're going to be a man of truth, a woman of truth from now.
神様はあなたの過去の失敗や痛みを全く素晴らしい形で用いることができる方なんです。
You're going to be taking those pains and the sufferings from before, and you're going to be a person of endurance and power.
トマスにとってそうだったし、ペテロにとってもそうだったけど。
For Thomas it was true. For Peter it was true.
私たち一人一人にとってもそう。
And for each and every one of us it could be true.
イエス様はあなたをどのような人としてあなたに夢を持たせ、持ち、そして人生を生きさせようとしていると思います。
Jesus has an exciting, exciting vision, a new, fresh start for each one of us.
また皆さんは。イエス様を信頼するって今皆さんが生きていらっしゃる人生のポイントでどうすることですか？
We're all offered that fresh new start at this moment in our lives. What are we gonna do?
もしかしたら自分の時間をやりくりして日曜日に礼拝に来始めるかもしれません。
You know, it may have something to do about the time that you're making and the time that you come down here and spend at the church.
経済を全部やりくりして一番最初の経済の部分を神様に捧げ始めることかもしれない。
It may be something about your tithing and the way that you're going to take your first fruits, the first part of what you make, and you're going to give it to Him.
もしかしたら皆さんにとってイエス様を信じると、もしくはイエス様に従うとは、私は今までの人生のあり方を捨ててイエスキリストを私の神として歩みますと決めることかもしれない。
It may be the first and most important step where you take Jesus as your Lord and Savior, the way that you lived before that was not.His way, but the way of the world is all going to change.
それが何であったとしても、ぜひ恐れないでやってください。
I beg you, you know, do not be afraid if that is the case.
嵐も、雨も風も収めることができるイエス・キリストが今も生きておられて、あなたに新しい人生を与えられるからです。
It's a decision that would allow you to have a personal and loving relationship with a God.That was man that was controlling of the weather, of the love, the land, everything in it. He is our Lord.
ですから、イエス・キリストを選んでください。
Choose Jesus.
祈りましょう。
Let's pray.
イエス様、今日私たちはあなたを選びます。
Lord, we praise your holy name today.
あなたを選んで、そして私たちの神とします。
We choose you to be our Lord.
あなたのように私たちのような失敗者に新しい人生を与えてくれる神は他にはいません。
There is no other God that would take us in our failed state, in our situation as we are, dust us off, pick us up, and walk with us.
そしてあなたのように私たちを導くことができる神様は他にいません。
There is no other God that could lead us in the path.The correct path for our life, the way you can.
私たちは痛みとか苦しみとかを今までの失敗とかをイエス様あなたが大逆転してくださって新しい人格に作り直そうとしておられるのを私たちは今日見ました。
We saw today, we heard in your word how you have a fresh start, a new plan for us. All the failures, all the pain, the suffering that we've caused and made for ourselves, you want to change all that.
私たちはそれを受け取りたいと思います。
I want it, Lord.
イエス様、新しい人生をありがとう。
Jesus, thank you for this fresh new start.
ですからその新しい人生の中で私はあなたに従います。
Jesus, I accept this new life, this new faith, this, I want to walk in it, I want to obey you.
あなたに信頼します。
I trust you.
あなたを選びます。
I choose you,
Jesus. イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.